常任委員会行政視察報告。市議会には条例で定める所管部局に関する議案などを審査する5つの常任委員会があります。各常任委員会の委員が所管する事項に関する見識を深めるため、先進都市などを訪れて実施した行政視察の概要について報告します。各委員会ではこれらの視察内容を参考として、今後の審査などに活用していきます。総務委員会、定数10人。平成27年10月14日、15日。兵庫県尼崎市、兵庫県姫路市。10月14日に、尼崎市でシティプロモーションについて視察を行いました。尼崎市では総人口及び生産年齢人口の減少傾向を受け、平成24年度に専門の部署を設置し、平成25年2月にシティプロモーション推進指針を策定しました。尼崎に愛着と誇りを感じる人を増やし、その人たちと町の価値を高めること、それらを戦略的、効果的に発信することに取り組み、交流人口、活動人口、定住人口の増加につなげ、町の活力の維持向上を実現していくのが狙いです。説明を受けた後、民間の広告代理店から任用している顧問の役割などについて質疑がなされました。10月15日には姫路市が開催している消防防災運動会守りんぴっく姫路について視察を行いました。姫路市では平成18年度防火防災技術を市民が楽しみながら習得できる催しを検討し、例年屋内で実施していた市民防災の集いに変え、屋外で消防防災運動会を開催しました。これが好評であったため継続しており、平成20年度には全国から愛称を募集しました。この催しは市民アンケートの結果なども参考にして改善が続けられています。説明を受けた後、幼少の児童が多数参加するにあたっての課題などについて質疑がなされました。民政委員会、定数9人。平成27年10月28日、29日。富山県射水市、富山県富山市。射水市では、子育て支援・少子化対策について視察を行いました。仕事・子育て両立のための支援では、多様な保育サービスの提供や、子どもたちの居場所づくりとしての富山っ子さんさん広場の設置をしています。子育ての負担や不安の軽減のための支援では、子育て支援センターをはじめさまざまな相談窓口を設置しています。また普及促進事業として保育育児支援サービスや保健サービスに使える富山っ子子育て応援券を配布しています。利用実績は平成24年度から毎年前年を上回っているとのことです。説明を受けた後、各種相談窓口の違いや障害児への支援の状況、取り組みによる虐待防止への効果などについて質疑がなされました。富山市では富山子どもプラザについて視察を行いました。プラザには子ども図書館と子育て支援センターが併設されており、子どもが心豊かに成長していくための読書を通じた学びや遊びなどによる交流体験機会の提供や、子育て家庭の育児不安を解消するためのサポートなどを行っています。説明を受けた後、各種相談事業の内容や各施設のスタッフの内訳などについて質疑がなされ、施設内のさまざまな設備や事業の様子などを見学させていただきました。 環境経済委員会、定数9人。平成27年10月14日、15日。石川県金沢市。10月14日には、新幹線開業プロモーションイベント実施計画について視察を行いました。金沢市は、平成27年3月の北陸新幹線開業の際に、この実施計画を策定し、首都圏プロモーションの強化、滞在型観光の促進、リピーター拡大に向けた展開などの事業に取り組みました。また来外者受け入れ環境の整備として、記念イベントの開催、市内観光交通の充実、ICT を活用した情報発信などを行いました。説明を受けた後、新幹線沿線11都市との広域観光連携のあり方、地元住民が魅力を感じる街づくりなどについて質疑がなされました。10月15日には、金沢市が平成25年3月に策定した再生可能エネルギー導入プランについて視察を行いました。モデル事業として、揚水などを利用したマイクロ水力発電設備等の設置、地産地消型ペレットボイラー等の導入、防災拠点等への太陽光発電設備と蓄電池の設置など、13の事業に率先して取り組んでいます。説明を受けた後、各委員からエネルギー自給率、市内の電力使用量における再生可能エネルギー等による発電量の割合、向上のための市民への啓発方法、住宅の新築やリフォームに対する補助金制度、木質ペレットの需要等について質疑がなされました。建設委員会、定数9人。平成27年10月5日、6日、熊本県熊本市、福岡県久留米市。10月5日には、熊本駅周辺整備事業について視察を行いました。熊本市は、県市相互に連携協力した鉄道の連続立体交差事業や、熊本駅西土地区画整理事業等に取り組み、合わせて駅周辺のデザインの統一等のために有識者による検討が重ねられたことにより、非常に美しい街並みとなったとのことです。説明を受けた後、各事業の県等との負担割合、市電のサイドリザベーションの効果などについて活発な質疑がなされました。10月6日には、久留米市が取り組んでいる九州新幹線を核とした都市計画と駅周辺のまちづくり及び風致地区条例について視察を行いました。平成22年7月に策定した新幹線活用まちづくり戦略では、広域交流を支える玄関口づくり、定住を促す環境づくり、来外者を引き込む仕掛けづくり、の3つの基本戦略に基づき施策を展開し、開業後の居住人口の増加や観光施設の来場者数の増加につながったとのことです。また、都市における良好な自然的景観を維持するため、3地区を風致地区に指定し、建築等を規制しています。説明を受けた後、他市にないものを意識して力を入れた取り組みや、新幹線の通過駅にならないための方策などについて質疑がなされました。文教委員会、定数9人。平成27年10月5日、6日。大阪府茨木市、大阪府堺市。10月5日には、茨城市で学力向上への取り組みについて視察を行いました。平成20年度から平成28年度までの9年間で、3年サイクルの学力向上プラン、 第1から第3次計画を策定し、学校と市教育委員会が各計画における役割を認識し、各学校の学力向上担当者の選出、事業の条件整備にかかる予算の確保等、一人も見捨てへん教育を目指して学力向上に取り組んでいます。これらの取り組みにより、平成27年度の全国学力・学習状況調査では、小学校・中学校ともに全教科において全国平均を上回る結果となっています。説明を受けた後、保育所・幼稚園・小中学校連携データの活用・見える化等について質疑がなされました。10月6日には堺市で堺マイスタディ事業と ICT 教育の推進について視察を行いました。堺マイスタディ事業では、放課後・夏季休業中等を活用し、外部指導者によるきめ細かな学習指導を通して、学力及び学習意欲の向上を図る目的で、全小中学校で取り組みを行っています。また、学校教育 ICT 化推進事業では、教員が指導用としてタブレットを活用し、授業改善に取り組んでいます。説明を受けた後、地域人材による外部指導者の確保、子どもの参加状況、費用対効果等について質疑がなされました。